先週は東海教区の、教区総会にですね、出席をするために、1泊2日、で、出かけておりました。まず、安心して出かけられた。安心して、すいません、会議ですからこんな表現は失礼かもしれませんけども、安心して留守をすることができた。遊びに行けた。これは、本当に牧師にとっては、ありがたいことであります。先週、ズームで大曲の、主任牧師と一緒と面談の時を持ちました。私としてはかなり遊び回ってるなっていうのが悔しくて悔しくて悔しくて、翌日に会ったんですけども、もうそのことだけを嫌味を言って、早く留守番にするためにこっちに来いということだけを、申し上げたんであります。留守番を任せられる者がいる、これほど安心することはないわけであります。実際私たちイエス様が天にお帰りになる、そしてもう一度いらっしゃる時まで聖霊と共に留守番をしていなさい、こうみんなに言われたようなものであります。実際自分がそこにいれば楽な場合がある。でもあえてそのところを託さなければならない。そうなるとですね、本当に留守番できる人がいるっていうことはありがたい。数年前にあなたの番ですという、ドラマがあって、割と話題になった。皆さんの中でもご覧になった方がいらっしゃるかもしれない。イエス様は一人一人に、あなたの番です、あなたの番です、そうおっしゃってくださっている。ただこの番が何の番なのか、スポーツなら、打席や、また、シュートを打つ順番の番を考えるかもしれない。子供だったら家の留守番を考えるかもしれない。また大人で、あれば、ここを、見ているように言われたという意味で見張り番の番を思うかもしれない。ここが一つとされていくと、言われた時に、この番の意味が共通しているかどうか、これを私たち、あなたの番です言われた時に、共通して持っておかなければならない部分でありましょう。今日も御言葉を聞くことにおいて、お前の番だよ言われたこの番が何であるか一緒に考えていきたいと思うわけであります。さて、今日の御言葉はですね、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判、この番は番じゃありませんからね、評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。考えてみれば非常に不思議な箇所であります。イエス様が公に伝道活動をされ始めて、そんなに日数が経過していないはず。それへ一体どこでイエス様の評判が広がったのか、いつ広がったのか、不思議です。現在であれば SNS などで、話題が一気に拡散することもありますし、 不特定多数に発信しなくても、グループを作っていれば、自分が今どこで何をしているのか、何を食べているのか、何を見ているのか、何を楽しんでいるかは、一斉に伝えることはできます。そこから、いいねとか、それから、尊敬を受けることはたやすい。でも当時そんな便利なものはあろうはずがありません。一本の手紙を、届けるだけでも数日かかりますし、おそらくこの当時電話やそういうものがない時代はですね、行商人、商人がいわば、伝達係だったんだろうと思います。この間あそこの町でこんな面白い話を聞いた、あっちの村でこんな、不思議な、体験をした、そういう見聞きしたものを違う町で、伝えていく、そういう意味では、行商人が、商売人が、伝達係だっただろうと思います。ただこれもやっぱり一つの町から次の町、その次の町という意味では、時間がかかってしまう。そういうことを考えると評判にが広まった、行商人たちが誰かが手紙を書いた、その誰かの働きがあったからではなく、ここで評判となったのは霊の力が働いているからであります。この福音書を書いた人、聞いた人、読んだ人にも同じ霊が働くことにおいて、書いた人が立派だ、これを信じた人が立派だではなく、その話題の中心となったこのお方が立派だ、評判となった、このお方に心を開き、耳を開き、目を開き、そういう準備をしてくださって、それが例の働きでありましょう。今日何人か、英和の方が来てくださっていると思います。緊張していると思います。ここにいる、おじさん、おばさん、やっぱ信仰者と呼ばれている人。この人たちは皆さんと何が違うか。立派だからではない。ただ本気でイエス様こそ神の子だ、この信仰を聖霊が目に見えないけれども本当に恵みを与えてくださっている聖霊が働くがゆえに自分は信じることができる、そのことを本気で信じているだけであります。どうか今日初めての礼拝かもしれません、どうすればいいのか、所作とかに困った時には左右前後の人がどう行動しているのか、あ、ここで聖書を開いている、ここで賛美歌を歌っている、ここで献金を捧げている、左右、前後の人を十分見てください。そして何が違うか考えた時に、みんな本気で霊に甘えて、そして本気でイエス様を信じているだけなんであります。そのことをどうか、見て帰ってくださればと思うわけであります。こういう形でイエス様のガリラヤ伝道、いわば世界に向かって叫ぶ伝道が、教会が始まっていきます。聞いていたことが目の前に登場する、そういう出来事が 起こるわけであります。そこに働くのはただ霊の働き、神の働き、それを本気で信じる人々の声や応答する声や応答する献身の働きだけなんであります。そして霊に導かれて主イエスが世界に向かって語られた言葉は、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである、主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。これは、旧約聖書イザヤ書の61章の御言葉であります。これが公に世界に対して告げられた主イエス・キリストの第一声であります。クリスマスの記事は今回飛ばしておりますけれども、イエス様の肉声としては12歳の時に母親マリアに対して、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと、少々腹の立つ、肉声が残されています。また悪魔の誘惑における3つの答えも、誘惑をする者に答えるという限定はありますけれども、これもまた、イエス様の肉声の一つとして伝えられています。そして今日の箇所はこういう限定された人ではなく、安息日に街道に入り聖書を朗読する、このことにおいて世界の中心で愛を叫んでいる、神を明かししている人々に向かって叫んでいる、公に叫んだその声の始まりだ。母親に対して、悪魔に対して、そして世界に対して、イエス様は父の家にいる。教会と考えてくださって構いません。ここにいて父の言葉を語る。旧約聖書が朗読された、悪魔に対して御言葉で答えている、父の家にいて父の言葉で答えている、すべて同じであります。霊に導かれて御言葉を語る、安息日に街道に入り聖書を朗読するとは、世界中に向かって一人一人のあなた自身に向かって語るのと同じであります。イエス・キリストが霊に満たされて語ることによって、世界がこうやって一つになっていく瞬間でありましょう。聞いている人々が一つになってわけでありますけれども、それは彼らの努力の結果ではなく、主が父の家で父の言葉を語ることでこれが起こっている、出来事となっている。この一つの御言葉、聞いて語られた一つの御言葉を聞いて一つとされている、その一つとされた つながった。この状態を見て、その次イエス様は、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと宣言してくださっている。神様を褒めたたえ、聞いた人々を祝福してくださっている。これがまさに天の礼拝。私たちには全く新しい礼拝が起こっている。その天の礼拝と地上の街道を一つつなげてくださっている。合体ではない、一つとされている。天の礼拝の方に私たちが飲み込まれているわけであります。油注がれたもの、救い主メシアが今私の目の前にいる。この救い主によって天と地が一つとされている。まずこの主イエスの宣言、称栄祝福の言葉と、そして、礼拝の姿によって天と地が一つとされている。そこにあるのは神の栄光と、その栄光において働く聖霊の働き以外には何もないのである。大曲がりに住んでいた頃、駅前に、大好きな酒屋さんがありました。そこのドアは、ガラス張りで、パッと見た瞬間はそれが自動ドアに見える。でも実際はそれは、手で開ける手動ドアでありました。それが初めての人にはなかなか分かりにくいので、ちょうど取っ手に当たる部分に、手動ドアと書かれていました。その手動ドアの手動、その表記がですね、手で動かす手動ではなくてですね、酒に導く手動書いてあった。もう大好きな店であります。ほとんど通っていました。この表記を、見てですね、よくよく考えさせられたわけであります。教会の玄関ドア、礼拝堂に通じるドア、これもすべて手動ドアであります。主へと導くドアであり、主に導かれるためのドア、それへ酒に導く方の酒ではなく、主イエスキリストに導かれるという意味で、主導ドア。私たち常に聖霊の働きにおいて、主導を受けているわけであります。ここにいる一人一人、主に導かれ、主の宣言と称栄と祝福を耳にして、目にして、今日実現したことで許しと派遣を受けて、新しく主導を受けた者として、それぞれの、持ち場立場へ散らばっていく。それはそこで出会った人々、今度は、主へ導く者として散らばっていくわけであります。家庭で、職場で、生活の中から、私たち一人一人、主に導かれてここに集められ、そして家庭や職場や生活の中へと、今度は主へ導くものとして使わされていくわけであります。主導権はただ、主イエスキリストにだけある。この主導権で考えれば、現在、コロナ禍の時代、集まることはなかなか難しい。今まで通りに生産の恵みを に預かることはとても難しい。みんなで語り合うことが難しい。中には本当に苦渋の決断で集まらない礼拝を行う、自粛礼拝を行う、そう宣言し実践している教会もあるわけであります。草深も、緊急事態宣言、また、まん延防止宣言が出されたときには、この、自粛礼拝、家庭礼拝を、するようにと、その期間があったと伺っております。それを聞くたびに、多分自粛礼拝をしてください。聞くたびに、なんだか自分の決定が、無視されたような、上から強く言われたような感じがに思えて、それに従うか、ある意味言うことを聞くか聞かないかで、むしゃくしゃした方々も日本人に多くいらっしゃいます。またこの、終わりが見えないという意味で長引けば長引くほどこのむしゃくしゃした思いになる。秋田でも、職場に迷惑がかかるから、家族に迷惑がかかるからと礼拝を自粛する人々が何人もいました。ただ救われた者として主に導かれ主へ導く者として気をつけなければならないのは、集まらない礼拝に人間が決めたわけではありません。集まらない礼拝に主が集めてくださっている。主の言葉によってこの礼拝に自分たちは導かれている、召されている。この主導権、言葉が先にある。私たちが一番見失ってしまう、忘れてしまう、その部分でありましょう。コロナが、感染が始まった頃、大急ぎである意味、日本キリスト教団の議長の名前で、どうか安心して家庭礼拝を守ってください。そういう、言葉が発表された。これはこの議長としてのわけのわからない権威によって発せられたものではなく、主が今この時代に集まらない礼拝にみんなを召してくださっているんだ、このことを忘れないでください、その意味であります。自分が決断する前に、誰かに言われる前に、先に集まらない礼拝に呼び出されて、主の言葉によってこの礼拝に集められている、その主の言葉に従って生きることに私たちには幸いがあるわけであります。私たちが生かされている土台はこの主に導かれている、主が言葉を発してくださっている、この言葉を聞くために呼び集められている、ここにしか土台はないということであります。主イエスが天と地をつないで一つとしてくださっている。私たちは聖霊によってこのお方、この事実に結びつけられている。常にイニシアチブは主にあるわけであります。神の言葉、発せられたイエス・キリストの言葉にある。そして私たちはこの言葉を信じる、 ものなのではないでしょうか。けれども、今日の御言葉を見るとイエス様のことを知っている人々はそのイエス様が何者かを受け入れるよりも自分たちの枠の中からしかイエス様を見ることができなかった。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだとおっしゃった主の言葉にその受け入れようとしない自分の枠を捨てきれない神と自分との関係よりも自分と神との関係という枠の中でしか見ることができない人間の罪の姿が示されているように思います。それは主イエスが主イエスを通して罪人である人々を歓迎しようとしている神の救いを受け入れるのではなく自分の枠の中で神を受け入れようとする態度の一つだと思わされます。信仰は主イエスによって罪許され悔い改めて信じるキリストによってあなたがそのまま罪許されたまま受け入れられているこのことを信じることであります。でもどうしても私たちは神様の許しの権威によって許されていることよりも自分のイニシアティブ主導権を握ろうとする、そこに血のつながりを求めたり何かたくさんできること奉仕の技や元気さやいろんなもので持っているから救われている、そういつの間にか思い込むようになってしまっている。自分のイニシアティブこの主導権を握ってこれで神様と勝負をしようとする、自分の主導権で相手の、同じ横の関係の中で対立をしようとする、でも主の言葉というのはその握りしめている自分の枠条件と言ってもいいかもしれない、これを手放してごらんなさい、もしくは握りしめたまんまでイエス・キリストによって包まれている、そのことを信じなさい、これが神の言葉の私たちに求めている悔い改めだろうと思います。それゆえ、ふるさとの人々は自分を認めようとしない幼なじみであるイエス様に裏切られた、そんな怒りが反発の形で起こってしまう。やがてその反発は、今日の最後の方に、イエス様を崖から突き落として殺してしまおうとする、そういういわば殺意に変化してしまうわけであります。聖霊の導きではなく聖霊以外の霊によってコントロールされると人はたやすく自分を守るために自分の罪を認めない、その固くなさを守るために人を追い詰めてしまう、そういう弱さをやっぱり持っているのではないでしょうか。 教区の総会に出席した2日間で、会議に集中をしているふるをしながら、聖霊が導いておられる、このことをずっと考えていました。何度も思い起こしていました。今自分がここにいるのはどうしてだろう。これを認めることができなくって、これを信じることができなくって、そわそわしてしまう。それは何だろう。2日間会議という、時間の中で聖霊が導いておられる、このことだけを、考えていたわけであります。聖書によって動かされている、発言するとき、考えるとき、自分の思いではなく聖霊の導きのままに動く、そのことを何度も何度も思い起こす、時間を動いていました。それは最後にはイエス・キリストの前で悔い改めへと導かれる時間、手放すことができない、また握りしめたまんまでイエス様に抱きしめられている、そのことを認めることができない罪人であります。それを主がその罪を背負って十字架の上で贖いの死を遂げてくださり、その罪を滅ぼし三日目によみがえることで、死んでも死なない命、新しい命を与えてくださっている。これが今日安息日に会堂で天を開き招く方への姿であります。ここには罪の中で生活をしている、その罪に振り回されている姿は一切見受けられない。むしろその罪の中にいるからこそ、この世の中にいるからこそ、自分ではなく神の言葉で戦い、守り、聖霊の導くままに生きる主イエスであります。罪人を清くするため、清くするのは私たちの努力ではなく、罪人ができることではなく、ただこの罪人のためにご自身を犠牲にしてくださった、この贖いによること以外はないのであります。安息日ごとに私たちは主の言葉によってここに導かれ、主の言葉、またその姿が実現している、これを与えられてそれぞれのところへと導かれていく、すべて主が先導してくださっている。イニシアチブは主にあります。この中で悔い改めて、このお方を見て聞いて信じて生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。イエス様のお言葉、イエス様のお姿、イエス様の命、今日ここで実現されているすべての救いをありがとうございます。どうかこの救いの中で私たちが この新しい衆、それぞれの持ち場立場で主導を受けている者として、聖霊を受けている者として、そしてそれを本気に信頼している者として生活していくことができるように、神様導いていてください。主は私たちに戦う姿を見せてくださいました。御言葉を持って戦う、御言葉に信頼する戦い、すべてを惜しまずに私たちに与えてくださっておられます。どうかこのお方をいよいよ自分の指導者として、救い主として、命の主として、本気で信じる、その歩みを続けていくことができるようにお守りください。またこのお方に導く者として、私たちをそれぞれのところへと使わせてくださいますように、この祈りを感謝して、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。